耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第600回9月5日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは仕事をする上で苦手なものってあるでしょうか。まあ、特にですね、専門職と言われる人は、まあ、専門というぐらいだからその仕事は全部得意なんでしょうって思われちゃうんじゃないでしょうか。まあ、コンピューターのね、関係の専門職だったら、まあ、あのネットワークもソフトウェアもハードウェアも全部詳しいと思われがちだけれども、実は得意なのはプログラムだけだよとかね。あと僕なんかナレーターですので滑舌とか全部大丈夫でしょって言われても、実は作業と打行が苦手とかね、言っちゃいましたけども、心優しい皆様ですね、ぜひそのあたりをお聞き流していただければと思いますけれども、さてこの苦手分野のお話です。今回は業種やね、その人の性格なんかでも、まあ、苦手なものっていうのは変わっていくと思いますけれども、まあ、プロの中でもやっぱり苦手なものはある。というわけで野球の業界のお話。日本のプロ野球ではですね、90年近くの歴史があるにもかかわらず、未だ多くの選手が苦手としていて、なおかつ理論的に有効な解明がされていないものがあるんです。ちょっと意外ですけどもね、それは一体何なのか。今回はそんなプロ野球選手ですら手を焼くある技術にまつわるお話をしていこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております高岡秀夫、松井博史著、インコースを打て究極の打撃理論という本です。まあ、なかなかねすごいタイトルなんですけども、まあ、ここまでね本の内容がズバリわかるタイトルも、まあ、なかなかないんじゃないかなと思います。さて、もうご存知の通り野球の話なんですけども、まあ、一口に野球と言いましても投げる、打つ、守備、作戦などね様々な要素がありますけども、この本はタイトルからお分かりの通り、野球のインコースの球を打つにはどうしたらいいかということに焦点を絞った一冊になっております。まあ、野球に詳しい方やですね、やっていたという人にはもちろんのこと、まあ、あまり野球を知らないなという人もですね、この野球の奥深さを知るきっかけになるんじゃないかなと思いますよ。では著者の紹介です。高岡秀夫さんは運動科学総合研究所所長を務める運動科学者の方です。東京大学の大学院時代に西洋科学と東洋科学をミックスした運動科学を創始し、スポーツ選手から一般の方まで幅広く支持されています。またですね、自身の研究をもとにした、ゆるというのかな、ゆるいのゆるですねと呼ばれるリラックス法を開発し、ゆる体操、ゆる呼吸法、ゆるウォーキング、ゆるヨガなどですね、まあ、様々な形で発表しています。加えてですね、この高岡さんご自身も武術をたしなんでいまして、まあ、理論と実践を体現するまさに文武両道と言える人です。もう一人の著者、松井博さんは早稲田大学在籍中からフリーライターとして活躍し、スポーツ誌での連載をきっかけにスポーツライターとなり、現在までに野球のみならずサッカー、陸上などの著書を発表しています。さて、そんな二人が書かれたこちらの本、気になる内容ですが、バッターはなぜ内角球に弱いのか、インコース打ちの名人を訪ねる旅、現役選手コーチを訪ねる旅、運動科学による分析、という4つの項目で構成されています。まずは第1章のバッターはなぜ内角球に弱いのか、この章に触れてみましょう。なぜですね、この内角打ちにのみ焦点を当てたかの理由がこちらの章に書いてあります。近年のプロ野球では、威力のあるシュートという変化球を投げるピッチャーが増えてきています。メジャーリーグに渡った元広島の黒田博樹選手、元千葉ロッテの小林正秀選手、日本国内でも日本ハムのダルビッシュ有選手、横浜の三浦大輔選手、中日の川上憲伸選手などがこのシュートの使い手として挙げられていますね。まあ、野球を知らない人でもですね、ダルビッシュや、まあ、三浦選手の名前聞いたことあるんじゃないでしょうか。このシュートというボールなんですけども、比較的速い直球、つまりストレートですね、からですね、投手の利き腕方向に曲がるボールで、まあ、右投げの投手と右打ちの打者の対決でこのシュートが投げられると、打者の胸元をえぐるような変化をすると。つまりですね、プロ野球の、ね、120キロとか130キロの球がですね、自分の胸元に向かって飛んでくるわけですよ。まあ、たまったもんじゃないですよね。というわけでですね、バッターとしてはストレートだと思ってバットを振ると、まあ、バットの芯を外されて打ち取られてしまう。バットのね、なんか手前、手に近い方で当たるとね、ゴロになっちゃうんですよね。というわけでバッターにとってはなかなか厄介な球種です。 でですね、あの読みが鋭くてシュートが来ると分かっていても、やっぱり自分の体に近いところに通るボールを打つことになるので、あのフォームがね窮屈になっちゃうんですね。というわけで、現在においてもね、この多くの選手が、こういったシュートに代表される、内角を攻める球を苦手としています。それはなぜかというと、まあ、窮屈なスイングをしなくてはならなかったり、バットの芯に当てる難しさがあるからと言われているんですね。というわけでこの第1章では、プロですら手を焼く内角というものを武器にしてきたピッチャーとバッター両方の成績やデータ、インタビューをもとに内角というものの重要性を説いています。まあ、内角が打てないとプロで飯を食えないとね、まあ、往年の広島のキャッチャー達川光雄さんがインタビューで明言してるくらい難しいんだそうです。そして次なる第2章では、インコース打ちの名人を訪ねる旅と題してですね、まあ、往年の内角打ちの名手3人に会いに行きます。その3人とは、現在の千葉ロッテマリーンズの前身、元毎日オリオンズの選手で、数々の球団で打撃コーチを務めてきたシュート打ちの名人山内和弘さん、元阪急ブレーブスでミスターブレーブスの異名を取り、引退後打撃コーチを経て現在は野球評論家の長池敦さん、そして巨人を引退後ヤクルトスワローズ西武ライオンズの監督をし、どちらも日本一へと導いた広岡達郎さん、この3人にインタビューをしてるんですね。まあ、現役当時どういう経緯で内角打ちに取り組み始め、どのような改造をしていったのかと、まあ、この3人なりの言葉でですね、どんな感覚で打っていたかを紹介しつつ、その感覚を、理論的に模型統立てで説明しています。そしてですね、この3人の内角打ちのフォームや気をつけるポイントをですね、まあ、いくつかのパターンに大別しているんですね。このあたりがですね、とてもあの著者の運動科学的なアプローチでね、あの野球をよく知らない僕でも読みやすいなと思いました。また、この章ではですね、この内角打ちをするのにはセンスや才能が必要だと幾度か述べられています。しかしながら次の章ではね、このよくよく言われるこのセンス才能という漠然としたものの実態をですね、まあ、大別した3人のパターンをベースに解き明かしにかかっていくんです。というわけで、気になる第3章に参りましょう。第3章現役選手コーチを訪ねる旅では、現役の打撃コーチと現役選手にインタビューを刊行し、2章よりも進んだ打撃論へ駒を運びます。コーチとしてはオリックス打撃コーチ時代にイチロー選手や城島健二選手、井口忠人選手を育てたことで知られる新井博正コーチ、イチロー以来史上2人目のシーズン200安打を達成した青木信親選手を指導した元ヤクルト現日ハムの新井幸雄コーチ、伸び悩んでいた島重信選手を開花させ、また来日して不振にあえぐイ・スンヨプ選手を指導した内田純三コーチ、というふうにですね、まあ、いずれ劣らぬ名選手を育ててきた人たちです。野球をよく知らない人はね、誰だろうと思ったかもしれませんけども、野球をですね、ちょっと知ってる僕ですげえと思ってですね、野球をよく知ってるうちのスタッフでですね、これすごいじゃないですかと、ね、感涙しておりました。そしてですね、コーチ以外にも現役選手のインタビューもありまして、現役選手としては、浜野一郎、浜野安打製造機と称された鈴木孝則選手、3割1分7厘という驚異的な通算打率を誇る中日の和田和弘選手、和田選手今中日なんですね、僕西武のイメージ強いんですけども、この2人がですね、内角打ちについて語ってくれています。この5人のね、コーチと選手が語る内角打ちの秘訣というのはですね、まあ、この本をね、ご覧になって確認してもらいたいなと思いますけども、第2章で出てきましたセンスや才能という部分がですね、この第3章ではかなり明確になってきています。それはですね、肘の柔らかさです。内角を打つのには窮屈なスイングをしなければならない、そのためには肘の柔らかさが重要だということなんですね。そしてね、これは生まれついてのものもありますけども、努力次第で手に入れられるものだとも語っています。そして最後の第4章ではこの柔らかさと内角打ちの関係性、そして柔らかな体の作り方に迫っていきます。第4章運動科学による分析では、著者の高岡さん主導で理想的なフォームやそれに必要な訓練の方法が書かれています。まあ、図解入りでできてますのでね、実際に体を動かしながら読んでもらえるようになってますよ。著者紹介でも少し触れました、このゆるの理論を使ったトレーニング法です。まあ、僕の個人的な感想なんですけども、ゆるバッティングとでも言いましょうか。まあ、この中から一つですね、まあ、今すぐにできるトレーニングをご紹介しましょう。これはですね、ボール認知能力を上げるトレーニングだそうです。まあ、つまりいくらバッティングフォームを改造してもボールが見えなくては打てないから、というわけで、目のトレーニングなんですけども、これはね、多分新刊ラジオをお聞きの皆さんもできると思うのでやってみてください。まず最初の手順1、背もたれのある椅子に座って目をつぶり、まぶたや目の周囲を手でさすります。これで目の意識を高めます。手順2、 盆の久保を背もたれの上に乗せて左右に 1,2 センチの幅で少しずつ首を動かしていきます。手順3、気持ちよくなってきたら、さらに目や目の奥の方がトロトロに溶けるイメージを持って続けます。これを毎日2分から5分ぐらいゆっくりやると目がすっきりしてよく見えてくるんだそうです。まあ、こんな風にですね、まあ、内角打ちに必要なトレーニングを順を追って紹介しているんですけども、まあ、このトレーニング、まあ、今のようにですね、野球やスポーツに関わってない人でも、まあ、体質改善やダイエットの一環でやっても効果があるんじゃないかなと思えるものもあってなかなか面白いです。で、このような具体的なトレーニング法に加え、今までに紹介してきました内角打ちに定評がある人たちのバッティングの構造を解析し、その説明も詳細にしている本です。またですね、この最後の章では、イチローの打撃と体の使い方の秘密にも迫って検証しています。数々の選手の裏話や、豊富なデータに実践的な理論、そして実際に体を使ってレクチャーなど、まあ、いろいろな要素が凝縮された一冊になっていまして、これを読めばですね、まあ、皆さんも草野球のヒーローになれる日は遠くないかななんて思っちゃうんですけども、野球をね、やってる方はもちろんですけども、会社の上司とか取引先の人でね、野球好きの人と親しくなるためにこちらの本読んでも面白いかもしれません。余談とれますけども、僕はですね、野球そんなにやったことないので頭では理解したんだけど、なかなかね、体で理解できなかったんですけども、野球をねちゃんとやってた人に聞いてみたところですね、体で理解してくれました。でスイングをですね見せてもらったんですけども、なるほどねと、確かにこれなら内角打てそうだとですね、このスイングした本人も言ってましたので、なかなかおすすめできる一冊だと思いますよ。では書籍情報です。インコースを打て、究極の打撃理論、高岡秀夫、松井博史著、講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。ね、インコースを打てという、まあ、かなりですねコテコテのこの野球理論のお話だったんですけども、まあ、僕はねそんな野球やったことないので、まあ、たまにですねストレス解消にバッティングセンターに行くことがあるんですけども、打率は聞かないでください。まあ、3割切ってますね、バッティングセンターなのに。というわけでですね、この打撃理論なんですけども、実際にねこの本を読んで、さっきも言いましたけども、野球をやってる人にはとても役に立つんだそうです。またですね、うちのスタッフで野球ファンがいるんですけども、メルマガを担当してる彼なんですけども、すごい野球ファンでですね、この本をね見せたら、まだちゃんと読ませてないんですけども、もう読みたい読みたいとですね、まあ、犬のようにハーハーさせますので、ぜひぜひですね、近くの野球好きの人にはこの本を勧めてあげてください。でですね、プロ野球選手、まあ、何でもかんでもバカスカ打てるように見えるんだけども、実はですねやっぱりその舞台裏でこういった努力をしてるんだなっていうことがね知れて、まあ、スポーツ選手のね奥の深さを知りました。というわけでですね、こういったなんか裏側とかね秘密を知るという意味ではなかなか面白い本でしたので、気になった方はぜひ見てみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。